大家好，
おはようございます。
讲到之前先说一句额外的话。
この聖教に入る前には少しお話をさせてください。
我们刚才诗班的赞美真是好。
先ほどの聖歌隊の賛美は素晴らしかったと思います。
我真想跟我们的弟兄说一句话。
兄弟たちにも一言申し上げたいんです。
大家没看到只有两个弟兄吗？
なんか兄弟二人しかいないのはとても残念です。
我们的弟兄真是应该多往前面走。
兄弟たちもぜひ立ち上がってください。
不要再把我们的姐妹往前推了。
姉妹を前に出すことはよくありません。
好，我今天讲到的题目是一间有太多基督的教会。
この今日のテーマはキリストを自称する人が多い教会です。
哥林多教会很不幸又被我们拿出来了。
コリントの教会は不幸にも今日また話題にされました。
一般来说，我们形容一个教会，这个教会灵性好不好的时候，总喜欢说啊，这个教会没有基督。
そして私たちがその教会の良し悪しを評価するときに、この霊的に成熟するかどうかを評価するときには、あ、この教会にキリストがいないというふうに判断を下すこともあります。
那是另一间不幸的教会，叫老底家教会。
またラオディケア教会というのが神様を信じない教会があります。
耶稣在门外。叩门。
そのイエス様が外で扉を叩いていると黙示録の中に書いてあります。
什么意思？教会里面没有基督。
どういう意味かというと、すなわち教会の中にイエス様はいらっしゃらないことです。
但是我们觉得，对于我们大多数的属神的教会来说，
けれども多くのこの神様の教会に対して私たちがこう言いたいんです。
我们不是没有基督，我们是基督太多了。
私たちはキリストがいないわけではなく、キリストが多すぎるのです。
格林多教会是不是神的教会？
コリントの教会は神の教会でしょうか？
他们是不是神的圣徒？
彼らはその神様の聖徒でしょうか？
他们这个教会有没有基督？
彼らの教会にはキリストはいるんでしょうか？
当然有基督。
もちろんキリストはいます。
但不幸的是，他们又加了几个基督。
けど残念なことに彼らは他に何名かのキリストを付け加えたんです。
我再给大家读一下我们今天经文十二十三节，我再给大家读一下第十二节。
本日聖書箇所のこの十二十三をお読みしましたけども、十二節をもう一度お読みいたします。
使徒保罗写信问哥林多的弟兄姐妹：你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。
この使徒パウロはコリントの信徒たちに手紙を書いてこう問いただしたんです。あなた方は命名に私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。
这听着似乎没有什么太大的问题。
これは字面から言うとあまり大きな問題を感じられないかもしれません。
我们在公司里很常常说我是理科党的人。
そして私たちが会社で長く勤めていると私はこの誰々課長の人だと言います。につく人だと。
我们在学校，我们说我是王教授的人。
教会の中では王教授につく人だという人もいます。
只是说明你和某个权力人物关系比较近而已。
それはただ何かのパワーを持っている人との関係が近いということを表しています。
但同样的表现在第一世纪完全不同的意思。
けれども第一世紀においてこの言葉はまた違う意味を持っています。
我是属保罗的，原文就是我是保罗的。
私はパウロにつくというのはすなわち私はパウロだという意味であります。
我是亚波罗，我属亚波罗的，就是我是亚波罗的。
私はそのアポロにつくということは私はアポロのものです。
属基法的，我是彼得的。
このケパニというのはすなわちペテロのものです。
大家知道这是什么意思吗？
これはどういう意味か分かりますか？
我们今天是十二节、十三节、十一节有个经文提到了哥莱士家里的人曾对我说。
この私たちは十二と十三節をお読みしましたけども、けれども十一節の中にはクロエの人の者たちから知らされましたと書いてあります。
原就是哥莱士的人。
すなわちそのクロエの家の者。
哥莱士的人什么意思？
那クロエの家の者とは一体どういう意味でしょうか？
哥莱士家的奴隶的意思。
すなわちクロエの家の奴隷のことです。
我是保罗的什么意思？
私はパウロのというのは一体どういう意味でしょうか？
我是保罗的奴隶，换句话说，保罗是我的主。
私はパウロの奴隷という意味であって、言い換えればパウロが私の主人です。
亚波罗基法一个意思。
アポロもケパも同じ意味であります。
我们这个教会有几个主？
私たちの教会には主人が何人いるでしょうか？
只有一个主，耶稣基督。
主一人だけです。イエス・キリストであります。
这一间教会一下子多出了好几个主。
けどこの教会には主が急に増えました。
有保罗，有亚波罗，有彼得。
パウロあり、アポロあり、ペテロあるんです。
我们一般情况下读哥林多书一章十二十三节，第一印象就啊，这是讲教会纷争的。
私たちがそのコリントの第一の手紙の一章の十二節と十三節を読むときに、まず私たちがあ、この教会の分裂のことを指して言っているんだなと思います。
但使徒保罗显然觉得有更深刻的原因在这里。
けども使徒パウロはこの手紙をしたためた時にはさらに深い意味を持っていました。
所以他不是说你们教会是分开的吗？他在第十三节问我们的是，基督是分开的吗？
教会が分かれているんでしょうかというふうに聞いているのではなく、十三節にはキリストが分割されたのですかと聞きました。
保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？
そして十字架につけられたのはパウロでしょうか？そしてバプテスマを受けたのはパウロの何よるものでしょうかと聞きました。
保罗看出了问题根源，你们在拿我当主。
そしてパウロが問題の根源に突き止めたんです。すなわち彼らはパウロ自身を主と思っているからです。
其实保罗在这里的反应很像我们在启示录当中有一位天使。
パウロのこの時の話したことが黙示録の中に天使が話したことと似ています。
老约翰见到那位天使要向他下拜，那个天使对他说的什么？
このヨハネが天使を見た時に天使を拝もうとした時にはこの天使はヨハネに何と言ったんでしょうか？
千万不可，我和你并那些为耶稣做见证的弟兄同是做仆人的，你要拜神。
いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。
保罗说的是完全同样的事情。
パウロはそこで全く同じことを言っています。
我们只有一位基督，你们要拜那位基督。
私たちにはキリストは一人しかいません。すなわちそのキリストを拝まなければなりません。
所以我们今天的主题就是只有一位基督。
今日のテーマというのがただ一人のイエスしかキリストしかいません。
要点是两个。
今日のポイントが二つあります。
只有一位基督，所以我们不要去找敌基督。
ですからキリストが一人しかいません。反キリストを探す必要はありません。
二，只有一位基督，所以我们不要去做小基督。
二番目のポイントっていうのが、イエス・キリストは一人しかいません。私たちが小さいキリストになる必要はありません。
大家知道不知道我们基督教是一个一的宗教？
このキリスト教っていうのは唯一神の宗教であることを皆さんご存知でしょうか？
我们有几位神？
神様は何名いるんでしょうか？
一位神。
一人しかいません。
我们有几个基督？
キリストは何人いるんでしょうか？
一个基督。
一人しかいません。
我们有几个圣灵？
聖霊は何人いるんでしょうか？
一个圣灵。
一つしかありません。
我们只有同一个指望，一信一主一喜。
私たちは望みが一つ、主は一つ、信仰は一つであります。
我们只有一位主是耶稣基督。
私たちはただ一人の主しかいません。すなわちイエス・キリストであります。
只有一个信仰，就是信仰这位主耶稣基督。
信仰は一つ、すなわちこのイエス・キリストを信じる信仰です。
我们只受一次洗，是主耶稣基督用圣灵与火给我们施的洗。
私たちはバプテスマは一つ、すなわちイエス・キリストが聖霊と火によって与えるバプテスマであります。
我们的信仰唯独基督。
私たちの信仰はただキリストのみであります。
今年具体说，今年的十月份是宗教改革五百周年。
今年具体的に言うと、今年の10月は宗教改革500周年期であります。
最响亮的口号，我觉得就是唯独基督。
一番その響くスローガンというのがこのただキリストであります。
我很希望我们教会的弟兄姐妹在今年当中能够时刻的提醒自己，唯独基督。
どうか兄弟姉妹たちは特に今年自分自身よく言い聞かせてください。ただキリストのみです。
千万不要用任何的其他的人事物来取代基督在我们心中的地位。
他のどいかなる人 物事と物を持って自分の心の中のイエス・キリストの代わりにとしてはいけません。
只有一位基督，我们不能自己去找敌基督。
イエス・キリストは一人しかいません。私たちが反キリストを探してはいけません。
敌基督这个概念是我们信仰当中经常会被误解的一个概念。
この反キリストという言葉の概念についてはクリスチャンたちはよく誤解しています。
圣经中会提到那一位敌基督大写的。
聖書の中ではその反キリストの人というふうに表現することがあります。
圣经中也有很多小写的敌基督复数的。
その時は大文字で書いたり、また聖書の中では英語で小文字と書いて、単数ではなく複数で反キリストというふうに表現している時もあります。
敌基督有好多啊。
反キリストは多くあります。
不都是青面獠牙。
みんなその鬼のような怖い顔をしているわけではありません。
可能很帅，可能很漂亮，可能是一个大大的好人。
あるいはその人はとても、ハンサムな人であって、とても綺麗な人であって、あるいはそのとても良い人かもしれません。
我相信我们在座的弟兄姐妹当中，很多都知道敌基督的英文是怎么读。
このここにいらっしゃる方の中では反キリスト者の英語は何と言っている方も多くの方がご存知ではないかと思いますが。
很简单的一个复合词。
この複合語、複合語でありますけども、
アンチクライスト、
アンチクライストです。
クライスト大家都知道是什么意思？
クライストの意味を皆さんご存知ですね。
基督嘛。
キリストです。
アンチ。
アンチ。
我们都是给他翻译做了敌基督。
私たちはこの、反キリスト者というふうに訳します。
但アンチ这个词实际上有很多很多的意思。
けどアンチという言葉の中にはいろんな意味があります。
他最常用的意思在新约中最常用的意思甚至不是反。
けどもその新約聖書の中で最も用いられるこのアンチの意味というのが反なんとかではありません。
我说新约圣书的那个时代。
この新私が今申し上げているのは新約聖書の時代の話です。
アンチ最常用的意思是代替的意思。
このアンチの意味というのが、その代替品取り替えるという意味であります。
所以敌基督还有另外一个意思是替代基督。
この反キリスト者という言葉の中にはもう一つ意味があって、すなわちイエス様のキリストの代わりのものです。
有恶势力、有魔鬼，他会自己主动的假装做基督，去代替基督，那就是什么敌基督。
この悪い勢力、悪の勢力、そしてこの悪魔が自ら進んで自分がイエス様の代わりとなることがそれはすなわち反キリストであります。
他是个无可置疑的坏蛋。
それは疑いもなく悪者であります。
还有很多非常无辜的敌基督。
けども多くの無実な反キリスト者がいます。
他是对我们这个个人的敌基督。
それはすなわち私たち個人に対し個人に対して反キリスト的であります。
他可能是个非常好的人。
その人はとても良い人かもしれません。
是牧师是使徒。
牧師であったり使徒であったりします。
如果他在我们心中取代了基督的地位，他就是我们个人的敌基督。
もしその人が私たちの心の中にあるキリスト の代わりとなってしまったら、その人が私たちの心の中においては反キリスト者となります。
保罗太無辜了。
パウロは本当に無実であると思います。
彼得太無辜了。
ペテロも無実だと思います。
彼得那个时候甚至还没去过哥林多，所以他更無辜。
その時にはペテロがなんとコリントの教会に行ったこともなく、本当は彼は無実だと思います。
亚波罗也挺無辜，他就是讲道好。
アポロも本当に無実だと思います。ただ彼が説教がうまかっただけです。
居然成了一些人的敌基督。
けど一部の人の心の中においては反キリスト者となってしまいました。
我们的生命中，如果我们用任何人事物来代替主耶稣，那个人事物就是我们个人的敌基督。
私たちの人生の中において、いかなる人物、物事、そして それが私たちの心の中においてキリストの代わりとなったならば、それが反キリスト者となります。
我们只有一位主，这个是不容挑战的。
私たちには主が一人しかいません。それは誰もチャレンジすることができません。
说到这里，我又想起我读过的一段经文。
話はここまで進むと、私が今まで読んだ聖書箇所を一箇所を思い出しました。
大家知道安提是代替的意思吧？
皆さん、安提という言葉の中には代替品、取り替えるという意味が皆さんもうすでにご存知ですね。
我给大家读一段旧约的经文，是创世纪二十二章十三节。
旧約聖書の22章の13節をお読みしたいと思います。
大家应该非常熟悉的故事。
皆さん一番多分知っている物語だと思いますが、
亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。
アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。
大家知道旧约在公元前就已经被翻译成希腊语了。
皆さんご存知だと思いますけど、紀元前から旧約聖書はすでにギリシャ語に翻訳されていました。
那时候是怎么翻译的呢？
その時どういうふうに訳されたんでしょうか？
亚伯拉罕取了那只公羊来献为燔祭，作为抵以撒。
それを自分の、アブラハムが言って、そのお羊を取り、それを安置イサクとして全焼の生贄として捧げたんです。
以撒的代替就是敌以撒，就是安提以撒。
このイサクの代わり、すなわちアンチイサクであります。反イサクであります。
所以从这个意义上讲，耶稣基督对于我们来说是什么？
そういう意味で言うと、イエスキリストは私たちにとりましては一体何でしょうか？
他为什么要上十字架？
なぜ十字架につけられたんでしょうか？
他是代替我们。
私たちの代わりにです。
所以耶稣基督是安提我们，
イエス様がアンチ私たち、反私たちのものです。
是敌我们，
私たちと敵対するものです。反私です。
是敌王瑞，
反王伝道師。
对我妻子来说是敌陈峰，
私の家内にとりましては反陳さん。
实在不敢举别人的例子。
他の人の例に取るのはちょっと私は遠慮しておきます。
因为基督成了敌王瑞，我们才有那永恒的盼望。
イエス様が反王へという方であるゆえに、私たちには永遠の望みを持つことができます。
我们千万不要找个敌基督来把我们该有的夺走。
この反キリスト者を自分の心の中において、自分自身を見失うことのないように、ぜひ注意してください。
只有一位基督。
キリストは一人だけです。
不要到处去找敌基督。
あちらこちらにその反キリストを探してはいけません。
他也很无辜的。
その人も無実だと思います。
好，我们今天还有第二点。
今日の二番目のポイントに入ります。
只有一位基督，所以我们不能做小基督。
キリストは一人のみであります。私たちは小さいキリストになってはいけません。
我们刚才讲是不能拿任何人事物作为我们自己的敌基督。
先ほど言いましたけど、私たちはいかなる人、物、事柄を自分の反キリストとして取り扱ってはいけないことを申し上げました。
有人听了这个非常高兴。
それを聞いたとき、多くの人は喜ぶと思います。
我早就看你亚波罗，你这个牧师我不顺眼了。
私は前からそのアポロン先生のことを気に食わなかったんです。
我只有一个基督，以后我不睬你了。
私はもうキリスト一人だけです。アポロンのことなくて、もうどうでもいい。
这个做长老的，
あなたは長老です。
我都说不出来了。
もう言葉にならないぐらいです。
我只有一位主。
私は主が一人しかいません。
牧师算什么？长老算什么？
牧師は何だ？長老は何だ？
团契主席更算不得什么。
グループのリーダーはもう大したものではない。
我们刚才说，我是属保罗的。我是属亚波罗的，我是属基法的，还有一个。
先ほど言いました。私はパウロにつくもの、私はアポロに、私はケパに、もう一つあります。
我是属基督的。
キリストにつくもの。
这句话 解经家们很恼火，不知道怎么解释好。
この聖書学者たちがとてもこの言葉で悩んでいるそうです。
还有比这更正确的话吗？
それより正しい言葉があるんでしょうか？
但保罗的写法让人感觉到好像对这句话是负面的意思。
けどパウロの言い方だとこの言い方、この私がキリストに使う言葉が間違っているように感じます。
我觉得也是负面的意思。
私もそれが良くないと思います。
因为我们身边太多这样的人了。
私たち周りにはそのような人があんまりにも多いからです。
我是属基督的。
私はキリストにつくものです。
这事我祷告过。
私が祈りました。
圣灵亲自跟我说话。
聖霊が自ら私に語ってくださいました。
教会的决定。
教会の決まったこと。
那人的决定。
それは人が決めたことです。
团契的决定。
グループの何か決定事、事項は。
神亲自跟我说话了。
神様が私に語りかけてくださったんです。
你们团契算个什么？
このグループのリーダーたちが一体何でしょう？
我们周围太多这样的例子了。
私たちの周りはそういう人があんまりにも多いんです。
只有一位基督。
キリストは一人しかいません。
我们不能到处去找敌基督。
私たちはあちらこちら反キリスト者を探してはいけません。
大家说说我对我们自己来说最容易当我们自己敌基督的是谁？
けど私たち自分自身にとりましては、一番反キリスト者になりやすいのは一体誰でしょうか？
像我这样人好多呀。
私みたいな人はいっぱいいます。
我自己啊。
私自身です。
我是我的基督。
私は私のキリストになる。
小基督们有很多的特点。
小さいキリストにはいろんな特徴があります。
总的来说，看着都非常属灵。
総じて言うととても霊的なように見えます。
基本上不太像个人了。
基本的にあんまり人間らしくありません。
是一种半神半人的位置。
半分人間、半分神様のようなものであります。
他们说基督超越了使徒和先知，所以小基督们不管圣经怎么样讲，我自己通灵就好。
彼が言うには、イエス・キリストは使徒や預言者を超えました。ですから他の人は何と言おうと、私が聖霊と直接つながっていれば大丈夫だと思っています。
基督超越了圣殿，超越了安息日，所以小基督们是不用去教会的。
キリストイエス・キリストが教会を超えて安息日を超えたからですが、小さいキリストは教会に行く必要はありません。
基督是救世主。
イエス・キリストが救い主であります。
小基督们自己拯救自己、每天又忙着拯救别人。
そして小さいキリストは自分自身を救い、そして毎日他の人を救うために勤しんでいます。
基督有一天要再来审判活人死人。
イエス・キリストがやがて来て、生ける者と死に至る者とを裁くわけであります。
小基督们天天在审判活人死人。
この小さいキリストはいつも生ける者と死に至る者を裁いています。
听着很熟吧。
この言葉はなんか耳に馴染みがありますね。
有时候照照镜子就照到了。
鏡を見ればすぐ映りますよ。
这里我想跟大家提醒一下，就是说我们在信仰生活当中可能的有一个稍微有一点偏的地方。
私は最後に皆さん申し上げたいけども、私たちが自分信仰生活の中でもややも少し偏りがちなところがあります。
我们是基督徒，圣经教导我们，主耶稣教导我们，使徒教导我们要效法基督，学基督的样式。
そして私たちがクリスチャンであります。聖書の教えによって、使徒の教えによって、そしてイエス・キリストの教えによって、私たちがイエス様を見習わなければなりません。
但不是要我们去做小基督。
けど私たちが小さいキリストになれとは言っていません。
我们基督教是一个一的宗教。
キリスト教は唯一神の神宗教であります。
只有一位神。
神は一人しかいません。
我们是受造物，我们是人。
私たちは被造物であって人間であります。
我们过去是人，现在是人，以后还会是人。
私たちは昔は人間であって、今は人間であって、これからも人間であり続けます。
耶稣基督拯救我们，把我们从罪的捆绑当中解脱出来，是让我们成为一个更真实的人，一个更自由的人。
イエス・キリストは私たちを罪人の罪から救い出してくださったのが、私たちがより真実味のある人、より正しい人になるためにそうなさったんです。
不是让我们成为一个半神半人。
私たちが半分人間、半分神のような人にするためではありません。
有一天他会再来。
いつの日かイエス様が再臨します。
已经死去的人都会被从地里唤醒。
すでに死んだ者もこの血のその血の下からまた復活されて起こされます。
活着的人也会被提。
生きている者も引き上げられます。
他会给我们每一个信他的人荣耀。
そして神様は神様を信じるすべての人に栄光を与えてくださいます。
让我们得到完全。
そして私たちがそこで全うされるわけです。
我们是一个完全的人。
そして私たちがその時完全な人となります。
那个时候我们也是人，而且是一个更真实的人。
その時でも私たちは人間であって、なおも真実味のある人間であります。
自己修炼变成一个神，或者变成一个半神半人，不是我们的信仰。
例えば自分が修行を積んで神になることとか、あるいは半分神、神様に半分人間になるのが私たちがこの信じている宗教ではありません。
我们信仰的目标是在基督里成为一个新造的人，一个自由的人。
私たちの目標というのがイエス・キリストにあって、私たちは新しく作られた人となることであって、自由な人になることであります。
即便在天上有灵，我们还是有灵魂、有血肉的人。
たとえ天においては霊があっても、私たちは依然として血肉があって霊のある人間であります。
又吃又喝、
食べたり飲んだりします。
不是成为半仙。
私たちはこの仙人様のようなものではありません。
小基督们最大的特点就是我自己已经完全了。
この小さいキリスト の, あの特徴というのが、自分がもう全うされているものと思い込んでいます。
但是他们忘了。
けれども彼らは忘れました。
教会是耶稣基督的身体。
教会はキリストの体です。
我们每一个人只不过是肢体。
私たちはただこの体の中の部分部分であります。
什么叫肢体呢？
体の部分部分とは一体どういう意味でしょうか？
更平易点说是器官吧。
簡単に言うと、すなわち臓器であります。
眼睛是什么？
目は何でしょうか？
器官吗？
臓器です。
鼻子是什么？
鼻は何でしょうか？
器官吗？
臓器です。
我们在教会里有人是眼睛，有人是鼻子。
教会の中ではある人は目であって、ある人は鼻であります。
有人是嘴、
ある人は口であります。
有人是手、有人是脚、
ある人は手であったり、ある人は足であったりします。
每个人都不一样。
みんな違います。
每个人都不完全。
みんな完全なものではありません。
イエス・基督救恩的奇妙就在于、
イエス・キリストのこの御救いの苦しいところはそこにあります。
把我们这些不完全的、各有特长也各有特缺的人集合在一起。
このそれぞれ異なった人間、特徴があって欠点のある人を集めました。
让我们彼此连接、又让我们与他连接。
所以私たちがそれぞれつながって、またイエス・キリストにつながって、
彼此帮扶、互相效力、这是主耶稣基督的教会。
お互いに包み合って、お互いに、その力を協力し合って、これはすなわち教会の秘訣となります。
小基督们觉得自己是完全的。
で、小さいキリストは自分が完全なものと思っています。
所以他总看自己的优点，看不到别人的优点。
いつも自分の長所を見て、自分の欠点が見えません。
他看到鼻子就说你为什么不能看？
そして鼻を見たら、なんで鼻がものが見えないんだろうと言います。
看到眼睛就说你为什么不会闻味？
そして目を見たら、どうしてあなたが匂いを嗅ぐことができないんだろうと言います。
看到脚就说你怎么不会抓东西？
足を見たらどうして物を掴むことできないのかと指摘します。
看到手为什么你不能走路？
手を見たらなんでお前が歩かないんだろうと言います。
我们每个人都有缺点。
みんなには欠点があります。
每个人也有他不同的恩赐。
また他すべての人にはそれぞれこの神様からの賜物も持っています。
我很希望大家可以对自己身边的人说：“从今天开始，我只看你的长处。”
どうか自分の隣人に言ってください。今日からあなたの長所しか見ません。
说呀。其实我们真是完全堕落的人。
私たちは本当に意味で言うと本当に堕落した人間であります。
主耶父神不是看我们，而是看主耶稣基督，我们才有可能有盼望。
この父なる神様が私たちを見ているのではなくて、イエス・キリストを見ているから私たちには初めて望みがあります。
我们要学基督的样式。
私たちはイエス様を見習うことができます。
我们要效法基督。
イエス様を見習って従っていくんです。
但不是什么所有事我们都可以学的。
けど全てのことを全部学んでできるものではありません。
我想起圣经当中有一对兄弟。
聖書の中にはある兄弟の話が出てきます。
マルコ福音和マタイ福音当中都有记载。
マルコの福音書のマタイ福音書の中にも書かれています。
哥哥叫约翰，弟弟叫雅各。
お兄さんはヨハネと言って、弟はヤコブと言います。
他妈妈领着他们去找主耶稣基督，以后一个坐左边，一个坐右边。
所以，お母さんを二人連れてイエス様のところに来ました。その将来はとか、一人を左に、一人は右に座らせてくださいとお願いしました。
我们看到主耶稣还在地上的时候，教会就不消停。
このイエス様はまだ地上におられる間、教会の中でももうすでに不安定となりました。
主耶稣就问他：“你们求的，你们知道吗？”
イエス様は彼らに聞きました。あなた方が求めているものは自分で知っていますか？
我的杯你能喝吗？我的喜你能喜吗？
私の杯はあなたは飲めますか？
我的洗礼你能受吗？
私が洗礼はあなたは受けることができるんでしょうか？
这种反问句是期待否定的回答。
この質問の方法では答えというのがノーということがわかります。
那两个兄弟怎么说？
二人の人がこう何と言ったんでしょうか？
我们能喝，我们能洗。
私たちは飲むことができる、洗礼を受けることができる。
主耶稣对他说：“我的杯你们必要喝，我的喜你们必要受。”
そしてイエス様は言いました。私の杯はあなたは必ず飲む。私のバプテスマはあなたはもう必ず受けます。
大家知道吗？前后的杯是不一样的。
けど前の杯と後ろの2回目の出てきた杯は違うものであります。
主耶稣问他们的那个杯是愤怒之杯。
イエス様は彼らに聞いたこの杯というのは怒りの杯であります。
你们现在就想得荣耀，你们能饮着愤怒之杯吗？
あなた方が栄光を望んでいるけど、この怒りの杯を飲むことができるんでしょうか？
那之后你们必要喝的杯是祝福之杯。
この後ほど必ず飲む杯というのが祝福の杯であります。
因为主耶稣基督的缘故，那愤怒之杯变作了祝福之杯。
イエス・キリストゆえにその怒りの杯が祝福の杯に変えられました。
不是所有事我们都可以学主耶稣基督的。
すべてのことを私たちはイエス様に見習うことができるわけではありません。
我们的圣经，我们的和善那诗集的前面都会印有使徒信经。
この私たちがここに展示している小棚聖歌書の前に使徒信条があります。
我给大家读一下使徒信经当中对主耶稣基督的描述。
こう使徒信条の中に置いてイエス・キリストに対するその表現を読んでみたいと思います。
那是关于他最关键的东西。
イエス様にとっては一番キーポイントとなるものです。
我信我主耶稣基督，上帝独生之子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架上，死了，葬了，降在阴间，第三天从死里复活，升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまま。
关于基督的这些东西，我们哪一条可以学？
イエス様に関することを私たちが見習うことができるのは一体どこでしょうか？
我看到有人摇头。
私がそれを見たら頭を横に振りました。
其实有一条还可以学的吗？
一箇所だけができます。
死了葬了。
死いて葬られ。
我们死了就是死了，葬了就是葬了。
私が死んで葬られることができます。
没有主耶稣基督，我们什么盼望也不会有。
イエス・キリストがいなければ私たちには何の望みもありません。
他死了，他葬了，他还会第三天从死里复活。
イエス様死んで葬られ、三日目にまた死にのから死が蘇るんです。
这是他的全能。
これはイエス様の全能であります。
这证明他是神的儿子。
神の御子である証明であります。
其实我们也是神的儿子。
けど私たちも神様の子供であります。
只是因为他的原因。
それはイエス・キリストのゆえです。
学主耶稣基督的样式，效法基督。
イエス様を見習ってついていくということは、
这实际上是我们信仰的最高目标之一。
それは私たちの信仰の一番最高の目標の中の一つであります。
但真的不是关于基督的一切都是我们可以学的。
けどイエス・キリストのすべてについて私たちが学ぶことができるわけではありません。
效法基督什么？
イエス様の何を見習うでしょうか？
保罗让我们效法基督，效法他牺牲自己，成全别人。
パウロは私たちにイエス様になってほしいと願っています。すなわちイエス・キリストが自分自身を犠牲にして他の人を全うしたことです。
主耶稣基督自己让我们学他的样式，学什么样式？
イエス様は私たちに自分自身を見習うように促したのが、それ一体どういう内容でしょうか？
柔和谦卑、
柔和で減り下っているところです。
柔和谦卑，
柔和で減り下っているところです。
这是所有小基督们最缺的特点。
これは小さいキリストが一番欠けているところであります。
他们宁愿学习那些外在的。
彼らはその外で見えるものを一生懸命学びますけれども、
看着荣耀的东西、
この栄光に見えるものを求めます。
既然我还有一点时间，我就再跟大家说一下。
時間は残っていますから、もう少しお話を続けさせていただきます。
大家听过40天禁食吗？
40日間の断食祈りについて皆さん聞いたことがありますか？
我很羡慕那些愿意这样尝试的弟兄姐妹。
このそういうことを試みることができる兄弟姉妹たちのことを本当に羨ましく思います。
我们主耶稣基督也曾经40天禁食。
イエス・キリストも40日間断食をしました。
但我真的觉得这一条不是我们该向我们主基督学的。
けど私たちがこれだけは学ぶことができるものではないと思います。
主耶稣基督为什么在旷野里40天禁食？
イエス・キリストはなぜアラノにおいて40日間断食をしたんでしょうか？
聖灵引導他去受撒旦的誘惑。
聖霊の導きによってサタンの誘惑を受けるためであります。
他作為我們人的代表。
イエス・キリストが人間の代表者として、
他要完成亚当和以色列失败的使命。
そしてアダムとイスラエルがこの失敗して完成できない使命を全うしようとします。
他必须经历这些。
ですからそれを経験しなければなりませんでした。
但我们基督徒呢？
けれどもクリスチャンである私たちは、
我们和善那诗集的第一页还会记我们刚才刚刚背诵过主的主导文。
その創山聖歌書の中にも、先ほど私たち一番最初に暗唱した主の祈りというのがあります。
不要叫我们遇见试探。
心身に合わせず。
40天禁食の目的是什么？
40日間の断食の目的は何でしょうか？
受撒旦的试探。
サタンの試みに合うためです。
我其实不太想说，有点伤感情。
あんまりあの、悲しくなってしまうから話したくはなかったけれども、
主イエス基督的40天不吃不喝。
イエスキリストのこの40日間は飲まず食わずでした。
那些学的人有一个做到了吗？
けどそれを、見習う人の中ではその通りにできた人がいるんでしょうか？
而且不要在网上现场直播吗？
そしてまたインターネットで中継する必要はないでしょう？
我今天进食第八天了。
今日私は断食の8日目に入りました。
我今天进食第12天了。
今日は断食の12日に入りました。
还弄个大头照。
そして自分の写真をそこで写して。
荣耀神。
神様に栄光を期するべきです。
只有他配得荣耀。
神様のみがこの栄光にふさわしい方です。
现场不直播的时候是在荣耀神。
このインターネットで自分の断食を中継している人が自分の栄光を表しています。
主耶稣基督说法利赛人他们将神完备的律法变成人可以守的规条。
そしてこの、イエス様がパリサイ人の人を指摘してこう言われました。神様のこの立法を、彼らが人間が守ることできる、いろんな命令に変えました。
40天禁食对我来说差不多就是这个意思。
私にとりました40日間の断食も同じことを言っていると思います。
我不愿意去判断去价值那些弟兄姐妹。
私たちはそういう40日間の断食をしている人を判断したり批判したりはしたくありません。
但圣经教导我们要享受我们的主，以他为乐，直到永远。
けど聖書の中で私たちはイエス様を自分の、幸いとして自分の楽しみとして、楽しまなければいけないと書いてあります。
我们学我们主耶稣基督的柔和谦卑。
私たちはイエスキリストの柔和でへりくだっているところを見習い。
不要学他去做别人的救世主。
他の人の救い主となるところを見習うのではありません。
我们不是小基督。
私たちは小さいキリストではありません。
我们不配。
私たちはそれにはふさわしくありません。
最後一页找不到。
最後の1ページちょっと見当たりませんでした。
我这里想给大家读一节经文。
ここで一箇所の聖書箇所をお読みしたいと思います。
主耶稣吩咐我们。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。路加福音十四章二十六节。
ルカの福音書の十四章の二十六節。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹。その上自分の命まで憎まない者は私の弟子になることができません。
其实更直接的翻译是人到这里来若不恨自己的父母妻子。
本当の訳というのは私の元に来て自分の父や何とか何とかを憎まない者は、日本語はそのままになっていますね。
为什么要用这么重的词？
この憎まないものっていうことになりますけど、どうしてその憎むって言葉を使ったんでしょうか？
这么好的东西，父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹、使徒、牧师。
この私たちにとっては素晴らしいもの、父、母、子、兄弟、姉妹、牧師、使徒。
如果我们爱他们胜过了爱主基督，他们就是我们的敌基督。
もしイエス・キリストよりもその人を愛してしまったら、その人が私たちにとりましては反キリスト者となります。
私たちの一番大きな
反キリスト者というのは鏡に中に映っています。鏡の中に映っています。
只有一位基督。
キリストは一人しかいません。
不要到处去找敌基督。
あちらこちらで反キリスト者を探してはいけません。
只有一个基督，不要去做小基督。
キリストは一人しかいません。私たちは小さいキリストになってはいけません。
学他的样式。
イエス様に見習うのです。
行公义、好怜悯、存谦卑的心，与我们的神、与主耶稣基督同行。
そして私たちはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだって私たちの神と共に歩むのです。
这才是真正的效法基督。
これは本当の意味でイエス様を見習うことになります。
因为只有一位基督。
なぜならばイエスキリストは一人しかいません。
好，我们起祷告。
ではお祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父よ。
感谢你在我们主耶稣基督里预先备下的这奇妙的救恩。
イエスキリストの中において私たちのためにこの素晴らしい御救いを備えてくださり感謝いたします。
你召集我们聚在你的殿堂里聆听你的话语。
神様は私たちをこの御堂に集わせてくださり、そして御言葉を聞くことができるようにしてくださいました。
你的话语道成肉身，就是我们的主耶稣基督。
御言葉が肉となって、すなわち私たちの主イエス・キリストであります。
只有一个基督。
キリストは一人だけです。
以色列，你要听。
イスラエルよ、聞け。
耶和华我们的神。
主私たちの神が。
他是一。
それは唯一の神であります。
以上の祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
イエス・キリストの名によってこの祈りをお捧げいたします。
Yeah.